今日はコリント第一の5章です。このところには清く保つべきことが語られています。一節のところに、あなた方の間には淫らな行いがありとパウロは指摘をしました。それはコリントの教会のクリスチャンの中に父の妻を妻にしている者がいる、もうこれはまさに姦淫の罪であったわけです。今で言うならば、不倫というようなそういうことであったのかもしれません。確かにコリントの町っていうのは港貿易で栄えたところであり、いろんな文化また習慣風習そういうものがあったわけですけれども、しかしイエス・キリストを信じて神のことをせられた、それはもうこの世のものではなくて神様ご自身のものであるというその意識を持つ必要があるわけです。しかしコリントの教会の中で父の妻を妻にしている、言うなれば公然としてこの姦淫の罪を行っている者がいたということであるわけです。二節のところに、むしろ悲しんでそのような行いをしている者を自分たちの中から取り除くべきではなかったのですかとパウロは言っています。特にこの悲しんで、罪を罪と思わない、しかもそれをもう是認している、公になって離れているパウロのところまで聞こえてくるような、もうそのことがなされている。二節の初めには、あなた方は思い上がっています、パウロはそう言ったわけです。神の前にへり下っていない、罪を罪とも思わない、そのことに対して三節を見ると、そのような行いをした者をすでに裁きましたということをパウロは言っているわけです。このことは4節を見ると、私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの道からとともに集まりということをパウロは言っているわけです。このことはこの世の裁きとか人間的に裁くというのではなくて、主イエスの名によって、主イエスの道から、むしろそれは目で見えない霊的な、いわば神の裁きであるということになるわけです。このことは肉眼では見えません。しかしこれは恐るべきことであるということを知らなければいけないわけです。五節に、そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。これは非常に恐ろしいことであると思います。イエス様の弟子たち12人もイエス様を裏切り見捨て逃げていってしまったわけです。その明確な現れというのはペテロとそしてユダに現れたということを聖書の中から見ることができるわけです。二人ともイエス様を裏切った。しかしその後のことが全く違うものとなったわけです。ペテロは悔い改めてガリラヤであることにしている、彼はガリラヤに戻っていったわけです。そこで彼はイエス様に出会って、そして証明を受けた、人間を取る良心してあげよう。イエス様は最初そのように言われて彼を導いた。言うなれば彼はもう自分の救いの原点に戻っていくことができたわけです。でもイスカリオテのユダはどうだったのか。彼は首をくくって死んでしまった。もうしかもそれは悲惨な死であって、そのことについては使徒の一章に出てくるわけなんですけれども、同じ罪を犯してもイエス様に立ち返るものとそうでないものとは全く違う結末になってしまうわけです。肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したというのと、その後にそれによって彼の霊が主の日に救われるためです。 救われるのと救われないのとではもう全く天地の差が出てきて、終わりの日にはそのことが明らかにされるということであるわけです。一体パウロは何を言おうとしているんだろうか。私たちは肉の欲から離れなければならないということであるわけです。肉が滅ぼされる、それはもう神様の前に出てくるならば当然のことになるわけです。サタンも黙示録最後を見るならば火の池に投げ込まれる、そしてサタンに追随する者たちも全部その永遠の火の燃え盛る中に投げ込まれてしまう姿があるわけです。私たちはただそれが聖書に書かれているっていうだけのことで終わってしまってはならない。やがての時にはそのような神様の恐ろしい裁きがあるわけです。ですから私たちは自分の肉によってサタンと共に滅ぼされてはならない。私たちは悔い改めてイエス様のもとに帰っていかなければならないわけです。私たちが悔い改めるならば、あのペテロのように許され用いられることができる。悔い改めなければあのユダのように滅びに向かってしまうということを私たちは知らなければならないわけです。肉についてはパウロはガラテヤ書の2章5章で自分の肉のことを彼は語っているわけですけれども、キリストイエスに属する者はその肉を情と欲とともに十字架につけてしまったのである。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているのである、と彼はそのように言っています。だから彼は自分の肉を否定はしない。でもその肉を情と欲とともに十字架につけた、そのことを明確に言っているわけです。そして彼は十字架によって勝利していくことができたわけです。コリントにおいてはこのような公然とした不貧行が行われている。しかしそれを取り除かなければいけない。6節7節8節のところにはパンダネのことが出てきているわけです。イースト菌、普通、パンは小麦を練ったものであるわけですけれども、そのままでは膨らまないわけです。しかしイースト菌酵母を入れることによってそれがもう大きく膨らんでいく。それと同じように小さな罪であってもそれをそのままにして認めているならば、やがてはもう全体にもう行ってしまい、それはまた神様が裁かれるというような結末になるわけです。ですからそのパンダネを取り除きなさい。7節に出てきますけれども、パウロはそのような罪を教会の中から取り除かなければいけない。そして私たちも清くならなければ神を見ることはできない。もうこの世の罪が教会の中にまで入ってきて、もうこの世も教会も変わらないような状況になってしまう。ただし10節を見ると、この世のみだらなものと付き合わないようにという意味ではありませんというふうにパウロは言っているわけです。もしそうであるならばこの世から出ていかなければならない。もちろんこれは最終的には私たちはこの世からもう去らなければいけない、神の御国に入るということがあるわけですけれども、パウロがここで論じているのは実は外側のことではないということです。12節には外部の人たちを裁くということが出てきます。しかし彼が取り上げているのは12節の後半にあり、あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。だから外側のことではなくて内側が清められなければならないということであるわけです。13節に外部の人たちは神がお裁きになります、そのようにパウロは言っているわけです。問題はその内側が 問題であって、13節の終わりにはあなた方の中からその悪いものを除き去りなさい、パウロはそのように言ってるわけです。外面だけがいくらきれいであっても、しかし内面がもう汚いならば、神様は全てをご存知であり裁かれるということを明確にパウロはそのことを言ってます。イエス様自身もパリサイ人たちに対して、あなた方は外側のきれいなもう墓石のようなものだ、しかしその内側にはもう腐ったもの、汚いものがいっぱいあるということをイエス様は指摘されたわけです。私たちもまず自分自身、内側が清められる必要がある。そしてまた私たちは肉に対しても罪に対しても勝利しなければ、本当の喜び、また将来に対する希望を持つことができないわけです。パウロはこのことを指摘し、そしてコリントの教会は内側から刷新されていく、そのことが私たちにも語られているわけです。私たちはもう一度自分自身の内側がどうであるのか、神様の前に点検させていただいて、すべて肉なるものは取り除いていただき、そしてまた神様の御霊、聖霊に満たされて、私たちは勝利、また喜びに預かるものとさせていただきたいと思います。